存在雑貨店。さあ、今週も始まりました。存在雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
この番組は日常生活で気になったことをお話しする番組なんですが、
はい、
まあ、日常生活っちゃ日常生活、日常からかけ離れてるっちゃかけ離れてる。オリンピック見ました？
あー、ほどほどに見てました。
あのミラノコルティナ冬季オリンピックっていうのがね、
はい、
冬季オリンピックは2月22日にもう閉会してしまったんですが、
はい、
ね、この配信の時点ではね、パラリンピック始まってんのね。
はいはいはい。
3月6日から17日ね、ミラノコルティナ冬季パラリンピックを開催中で、ね、いや、オリンピックもね、
はい、
すごいなと思うんですが、
うんうん、
僕ね、パラリンピックを見るたんびにね、
うん、
まあまあまあ開いた口が塞がらないんですよ。あのね、
はい、
いやいやいや、
はい、
こういう言い方するとね、怒られるような気がするんだけども、あの足一本でスキーする人とかいるでしょ。
います。
こっちら2本あろうが、いや3本4本あってもね、
うん、
あんなことできねえよと思うんですね。
無理無理無理無理。
すげえですよね。
うん、
だからね、ああいうのは そんだけまあ訓練してっていうか練習してっていうか、それはもうね、いわゆるオリンピックってもそうだし、パラリンピックもそうだしね、はい、まあひっくるめてね、よくできるね、そんなことって思うんですよ。
はい、本当に。
またね、オリンピックの方ではなんか今回コースが厳しかったのか、スキーとかなんかスノーボードとかで、
うんうん、
えらい事故ったりね、
はい、
なんか飛んでぐしゃって起こったりって、もう見てるだけでこっちうわって思うようなのが、
痛い痛いって思うようなことがいっぱいありましたけど、
ね、あんだけ練習して練習して、それでもやっぱりミスったりするんだから、すごいことやってんだなと思いますね。
うーん、
でね、オリンピックって言えばね、以前ね、2008年の北京オリンピックの時なんですが、
はい、
時のね、首相、総理大臣、福田康夫さんがね、オリンピック出場者に、コメント、うん、応援のコメントくださいっていうふうに記者に言われて、炎上したことがあるんですね。
うん。
覚えてますかね、皆さん。2008年の時ね、彼がね、せいぜい頑張ってくださいって言っちゃって、
あ
大炎上なんですね。
あ、せいぜいが邪魔でしたね。はい、
いや、ただね、これね、どっちもどっちっていう気もしましてね、うん、このせいぜいっていう言葉には本来ね、精一杯って意味があるんですよ。
ああ、なるほど。
だ、福田さんは精一杯頑張ってくださいっていう意味を込めてせいぜい頑張ってくださいって言ったんですが、うんうんうん、ただまあ、はい、一般的にはせいぜいってまあまあ大したことないと思うけどみたいな、そういう感じでしょ。
そうですね、はい、
なのでまた福田さんはね、他にもね、あなたたちとは違うんですかね、いろんなね、こうなんか見た目はね、優しそうおじいちゃんなんだけど、割とこう
言葉のチョイスが
言っちゃう時もねあったりなんかして、それで炎上したってこともありまして、はい、それからね、うん、オリンピック関係ないけども、2024年ですね、
はい、
石破茂さん、
はい、
103代内閣総理大臣に就任した時にこういうのをね、うん、X に投稿して、ね、炎上したんですよ、やっぱりね、
はい、
厳しい内外の環境の中、国民国家のために、ここまでいいじゃないですか、
はい、
国民国家のために微力を尽くしますって投稿して、微力とは何事だと、全力を尽くさんかいって言って
、はいはい、
えれえ燃えたんですよ。いや、でもこれもね、うん、これもですよ、
はい、
微力を尽くすでいいんですよ、これ。あのね、微力を尽くすっていうのは全力を尽くすの謙譲表現で、
はい、
私なんかは力がありませんけれども、それでも一生懸命頑張りますよっていうのをね、微力を尽くすっていうふうに謙譲表現で表すんですね。
お、
ただまあ全力を尽くすの方が我々聞き慣れてるので、
うんうん、
微力を尽くすとは何事だっつってえらい燃えちゃったんですが、
はい、
というわけでですね、今回はそれってそういう意味だったのっていうね、日本語とかね、慣用表現を取り上げてですよ、
はい、うん、
ゾッとしてみたいなと思ってるんですよ。多分これ僕も含めてね、え、そういう意味だったの知らずに使ってたとかっていう人はね、結構いると思うんだ。
絶対ある。
というわけでちょっと暖かくなってきましたけれども、みんなでゾッとしていこう、
はい、
それではそんな雑貨店、今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週も そんな居酒店へ
いらっしゃいませ。
そんな居酒店。じゃあ参りましょう。下平さん、
はい、
そういう意味だったのと多分、うん、みんな間違えて使ってる日本語ね、ゾッとしていこう、はい、さあそれじゃあですね、オリンピック絡みで言いますと、やっぱり選手を応援したいですよね、
は
い、
うんうん、
で応援するときにですね、こんな言葉を使いません？激を飛ばす。
はい、激を飛ばす言いますね。
ね、激励するとかね、もうこの言葉の語感からもね、うん、人を強く励ますとかね、うん、奮起を促すっていう感じがしますけども、はい、
うんうん、
これ全然応援するっていう意味ないのね、もともとは。
え？
いや、今は知りませんよ。今はね、激を飛ばすっちゃね、なんか元気づけるとかって意味があるのかもしれませんけども、もともとはね、はい、主張を広く人々に知らせ、同意や決意を促すことというのが本来の意味らしく。なんかね、激っていうのがね、もともとは役所が発行したね、なんか文書とかのことでね、激しいっていう感じではないんですよ。激しいは三髄書きますが、あの三髄をね、奇変にしたやつなんですね。
はい、
なので、あの、札、はい、高札とかね、あの、文書とか役所が発行したやつのことを激って言うんですって。だからこれを飛ばすっていうのは、文書をみんなに知らしめるという。
うんうんうん、
なので、こういうことするぞって言って、同意とか、決起を促すであって、だからまあ、はい、決起を促すなんてところからね、奮起を促すなんていうのに繋がっていっちゃったのかなとは思うんですが、だから本来の意味で言うとね、オリンピックの選手を前にして、激を飛ばしましたなんて言うと、あの、オリンピックの選手に、はい、まあまあ、決起を促すのはいいと思うけど、同意を求めるっていう、そうだろ、お前たちっていう、そういう感じが。しかも、主張を広く人々に知らせたので、俺はこう考えるけど、なっていう、そういう感じになっちゃうので、オリンピック選手たちもね、なと言われましてもってなると思うんですが、
そうですね、はい。
どうでしょうね、本来の意味で使ってるとちょっとびっくりするんだけども。あとはね、こんなのもありますね。情けは人のためならず。
はい。
これは割とね、こう、情けをかけると、その人のためにならないから、あんまりこう優しくしちゃいけないよっていうような、そういった意味で使われることが多いと思うんですが、これまた全く違うんですね。はい、
え？
これはね、情けをかけるなではなくて、かけろよということなんですよ。
え？
情けをかけるとその人のためにならないから甘くしちゃいけないよではなく、情けをかけるのは他人のためではなく、うん、自分のためですよと。だから優しくしてあげましょうねということなんですね。
おお。
あの、誰かに優しくすると、その優しいのが、誰かが優しくしたのが、巡り巡って自分のところに帰ってくるんですよと。だから、うんうんうん、情けをかけるっていうのは他人のためではなくて、やがて自分のためになるから、自分のために人に情けをかけましょうねという意味であって、人のためにならないから、そういう人の成長を促さないからと、ね、冷たくしておきましょうという意味ではなく、情けはかけましょうよと。まあ、ちょっと目的がね、はい、功利的というか、実利的というか、自分のためだからねっていうのを言っちゃうとちょっとどうかとは思いますが、
はい、
でもね、まあ人のためではないです。自分のためなんですよっていうね。だから優しくしましょうよっていう意味なんですね。うんうん、情けは人のためならず、
うんうん。
そしてですね、これもね、オリンピックの時なんかによく聞きますが、破天荒。
はい、破天荒、はい。
なんか、この選手は破天荒だとかね、普段の行いからして破天荒でとか、うん、今日もなんかすごい技を破天荒に飛び出しましたねとかね、はい、いいような感じするんですが、うん、そうするとなんか、
はい、
大胆とかね、豪胆なとかね。
豪胆とか、はい。
そういった感じがしますが、これもまた、これは微妙な感じはする。正しい意味はね、
はい。はい。
それまで誰も成し得なかったことを初めて成し遂げることを破天荒って言うんですね。
ほう。
だからね、まあ、オリンピックなんかで、やったことないことを、うん、誰もやったことないことを、その人がやった場合には破天荒ですって言えるんですが、
うん、
難しい技、誰かがやったことある技をやって破天荒ですっていうようなね、言い方はこれは間違ってるんですね。
うん、うん、なるほど。
じゃあ破天荒ってなんやねんとそもそもと、
うん
うん、あのね、まず天荒ってのがありまして、
はい、
これ天が荒れると書くんですね。天が荒い、荒れる、うん、でこれはね、はい、まだ未開拓の手つかずの土地のことを言うんですって、天荒っていうのは。
へえ。
で、なぜかというと、これがですね、中国の唐の時代に遡るんですね。
はい。
中国唐の時代、慶州というところがありまして、うん、ここがね田舎だったそうなんですよ。で、うんうん、田舎なもんだから役人のね採用試験、管理の採用試験、
はいはい、
これがね合格者が全然出ないんですって。
お
で全く一人も出なかったので、ここがもう荒れ地だということで天候と呼ばれたそうなんですよ。また手つかずのね、うんうんうん、誰も合格者出ていない未開拓の地であると。で、はい、これがですね後になりまして、劉勢っていう人がこの天候出身なんですが、天候とか慶州出身なんですが、うんうんうん、この人が初めて合格したんだそうなんですね、
は
い、なのでこれで未開の地を破ったという意味で、破る天候、破天荒。劉勢は破天荒であるというところからね、うん、来たんだそうなんですよ。
はい。
なのでオリンピックで新しい技とかね、誰もやったことないこととか、うん、記録を出したっていうと破天荒になるんですが、
はい、
でも誰かがやったような難しい技をやってるのを破天荒だっていうのはこれ間違いだということになるんですね、うん、まあ、はい、非常に微妙な違いではありますが、
うん、
ね、ただ単に、荒くれ者とかね、あの強端なやつとかね、うん、やんちゃな野郎破天荒っていうのはちょっと違いますよと。やんちゃなやつはいっぱいいるんでね、はい、それからですね、ちょっと破天荒に似てるかなとも思うんですが、あの、
はい、
車に構える、
はい、車に構える、
どんなイメージあります？車に構えるなんつうと、
え、正面から向き合ってない感じがしますけど、
向き合ってないからなんかちょっとね、うん、皮肉っていうか、
皮肉っていうか、うん、そう、
ちょっとなんか人をからかうような態度を取るとかね、ずるいような、うん、そんな感じしません？車に構える。
はい。
うん、とね、イメージで言うと、ガンダムの、カイ・シデン。
うん、
はい。紫だか灰色だかっていうような微妙な髪の色をした。でも、あいついいやつなんだ、本当ね、っていう、あの、カイさんが、車に構えてる感じがしますが、うんうん、はい、これね、うんうん、違うんですって。まあ、そういった意味もあるんですってよ。物事に正面から向き合ってないとかね、皮肉な態度を取るよっていうのも、あるはあるんですが、
うんうんうん、
本来のね、中心的な意味はね、全く逆なのね、これ。
え？
しっかりと身構えるとかね、改まった態度を取るっていうのが、車に構えるなんですって。ほら、これ、構えるってぐらいですから、
うん、
構えなんですよ、
はい、
で。どういう構えかっていうとね、
はい、
これ元はね、剣道なんですって。
おぉ。
剣道って上段、中段、下段、はい、っていう構えあるでしょ、で、
はい、
あの剣道の中段の構えで、剣先をね、まっすぐ相手には向けずに、斜めに構える構えっていうのがあるそうなんですよ。
へぇ。
でもそれもちゃんとした構えだそうなので、だから、斜めに身構えてる、
うんうん
うん。それもね、ちゃんと型としてあるので、しっかりと身構えるとかね、改まった態度を取るというのが、本来の中心的な意味。
はい。
ただまあ今ではね、皮肉な態度取るよとかっていうのも、車に構えるとかね、
ハ
スに構えるとかっていう風に言ったりはするんですが、本来はね、剣道のここから来てるんですって。
へ
ぇ。まあ場面に応じてね、この言葉は変わってくるのかもしれません、意味が。やっぱりこう、皮肉な態度を取ってたら、あいつ車に構えてるって言えばそういう意味だし、逆にしっかりと身構えて、これは喧嘩になるかな、逆に。しっかり身構えてる人にね、あいつ車に構えてるの、いや、僕は素直にやってますけどって言われるような気がするんですが、
うんうん、
まあまあまあ、本来の意味はしっかりと身構えるということなんですね。それからね、これも、オリンピック関係はないですが、
はい、
ね、天候の話、いや、さっきの破天荒ではないですよ。天気天候の話ね。
あ、はい、
これよく間違えてるのを聞く。小春日和。
小春日和、はい、
小春日和ってよくね、3月4月とかね、暖かくなってくると小春日和ですねって言っちゃう人いるんですが、これはね、うんうん、完全に大間違いなんですよ。
え？
小春日和ってね、季節が春になってからの日和、天候のことを言うんではなくって、
うん、
むしろね、冬の初めの天候を言うんですね。冬の初めの、まだね、だんだん寒くなってはきたけども、時々あったかい日があるよっていう、冬の初めの春みたいにあったかい日和のことを小春日和と言うんですよ。
へ
ぇ。そもそも小春ってね、旧暦、陰暦の10月とかね、現在だと、新暦だと11月を指すのが小春なんですね。だからそのあたりのあったかい日。なので、10月、11月ぐらいのあったかい日。だからまあ冬になりかけですよね。
はい、うん。
なので3月4月になってあったかい日は単なる春というふうに、ね、あったかい日和というふうに言いますので、小春日和ではないです。天気天候とかってね、結構あるのね。うんとね、これはね、
い、
間違ってる人いっぱいいると思うんだ、僕含めて。あのね、雨模様。
雨模様、はい。
はい、想像して雨模様。どんな模様？
雨が降っている感じ？
ですよね。僕もね、はい、そう思ってたんですよ。雨降ってるなと、うん。もうイメージとしては、失恋した女の子が、別に女の子でなくていいんだけど、失恋した女の子が部屋の明かりもつけずに、一人暮らしをしていて、ベッドに横たわって、ふと目を開けると、窓にね、水滴がトトントトンとついていたりっていうような、そういう感じ。アニメの見過ぎだ、はい、お前は。ね、っていうような感じを、雨模様と僕も思っていましたが、違うんですって、雨模様ってね、はい、まだ雨降ってないんですよ。
え？
今にも雨が降りそうな様子。これが雨模様。
え、降っちゃダメなんですか？
降っちゃダメです。降ってきたらそれは雨です、ただの。降ってきたらただの雨が降っているになるので、雨降りになるので、雨が降ってきそうだなっていう様子を雨模様と言うんですね。
へえ。
そしてですね、実際に降ってきても気をつけなくっちゃいけません。
はい。
突然降ってくる雨のことをにわか雨って言いますよね。
はい、にわか。
これがもうね、すでに僕今言ってるの間違ってるんですよ。
え？
にわかはいいんですよ。にわかっていうのは急にって意味ですから、うん、このにわかもね、うん、ちょっと言葉の意味を誤解しちゃってる人は意外といて、最近カタカナでにわかって書いて、はい、あいつにわかのくせにとか、うん、いや自分にわかなんでとかっていう風にして言ったりするじゃないですか。例えばサッカーのワールドカップなんとか盛り上がると、うん、急にサッカーファンになったりね、はい、で、その時にね、うんうんうん、急にっていう意味は合ってるんですが、レベルが低いとかね、はい、ちょっとだけっていうのにわかっていう風に言っちゃう人いるんですが、ちょっとだけとかね、はいはい、レベルが低いとか程度が低いっていうのはにわかではないんですよ。にわかは急になんです。
はい。
だからにわかファンっていうのは急にファンになった人のことを言うんですね。
うんうんうん。
まあ、だいたい急にファンになるとレベルが低いので、そこで一致しちゃってね、まだまだ経験が浅いからとか、はい、度が低いからっていうんで、にわかファンっていうと度が低いファンとかね、うん、まだまだなファンとかっていう風に思っちゃうんですが、うんうん、でも本来の意味は急にという意味なので、はい、で、にわか雨っていうと、
はい、
急に降る雨なんですよ。にわかに降る雨。うんうん、分かってるじゃないかと思うかもしれませんが、はい、にわか雨という言葉自体に、にわかに降る雨という、降るという意味がもう入っちゃってるんです。
はい。
だから、にわか雨が降るっていうと、頭痛が痛いになっちゃうんですよ。
ああ。
だからね、よーく天気予報とかね、そういうの聞いてると、にわか雨が降るってね、言ってないんですって。にわか雨が、まあ、時々はいるとは思うんですが、間違って使っちゃったりはね。
はいはい、
でもね、放送気象用語っていうのがあって、決まりがあって、
うんうんうん、
にわか雨はね、にわか雨が、あるって言うんですって。
へえ。
これね、雷雨も同様なんだそうですよ。雷雨。
雷雨、はい。
雷雨もね、雷雨が降るって言わ、うんうん、確かに雷雨が降るって言うと、ちょっと違和感ありません？
そうですね。
雷は降るじゃなくて落ちるだしっていう、多分そっちからのね、うんうん、違和感な気がするんですが、
はいはい、
雷雨もね、うん、雷雨があるとか、雷雨になるって表現しましょうねっていうのがね、決まってるんだそうですよ。そしてもう一つね、気象用語によると、はい、未明。
未明、はい。
ほら、何日未明には雨が降るでしょうとかの未明。
はいはい、はい。
未明っていつだと思います、下平さん。
2時から4時ぐらいの間じゃないですか？
お、下平さんすごい。天気予報では、時間が決まってるんですよ。本来はね、まあ、本来はっていうか、未明って言葉には、はい、明け方とかね、まだ夜がすっかり明けきらない頃っていう意味がちゃんとありますので、一般的にはそれでいいんですが、
うんうんうん、
天気予報ではね、はい、時間が決まってるんですね。時間がね、午前0時から午前3時まで。
おお。
吉村さん非常に近いんですよ。0時から3時のことを、はい、天気予報では未明というので、だから、うんうん、僕らが普段使ってる未明という意味で解釈しちゃうと、こうやっぱ明け方とかね、うん、あのあたりで、はい、まあ多分会社の時間が早い人とかね、学校早い人なんかはそのあたりから出てくる人もいると思うので、うんうんうん、そのあたりで雨かなと思うと、はい、もう雨は上がってる可能性があるんですね。0時から3時なので、うんうんうん、っていうね、微妙な違いがあったりするんですね。他にもね、これ天気じゃないですが、微妙な違いっていうと、これ有名かな、はい、触り
触り、はい。
これ冒頭とか出だしっていう意味で使いません？
使います。
使いますよね。でね、今ではまあそう使っても通じるんですが、
うん、
元の意味はね、話の要点とか見せ場とか一番興味を引く部分っていうのを触りっていうんですね。
ほう、
これもね、言葉としてはね、江戸時代に遡るそうなんですよ。江戸時代のね、うんうんうん、あの浄瑠璃の一派にね、義太夫っていうのがあって、義太夫節っていうのが、
はい、うんうん、
でどうしてもグレーと義太夫を思い出しますな。義太夫節っていうのがあってで、
はい、
その中でね、他のこう流派の曲とか他の流派の旋律を取り入れたところがあるんですって、
うんうんうん、
でそこがやっぱり他から取ってきてるので見せ場というふうになって、
なるほど、
触りっていうのをね、見せ場とか最も興味を引く部分という意味で使っていたのが、はい、なんとなくね、そういうところをいっぱいこう演奏するようになって、うん、まあこういうのやりますんでとかね、はい、ここが見せ場ですよって言ってそこだけ披露するようになったので、それがね、
うんうんうん、
出だしとか冒頭って意味に変わっていっちゃったらしいんですね。なので、まあ今は結構冒頭とかって意味でも使っちゃったりはします。それからね、これもよく間違えてると思うんだ。煮詰まる。
煮詰まる、はい。
よく会議なんかやっててね、いや煮詰まっちゃったなとか、うん、なんか自分で一人で考えても、うん、なんかもう一人で考えてると煮詰まっちゃってとか気分転換に出たのよみたいにね、言ったりしますが、
は
い、
うんうん、
なんかネガティブなイメージありません？煮詰まる。
はい、ネガティブですね。おこげができそうな感じですね。
そうですよね。ぐつぐつぐつぐつ言っちゃってね。
はい、
でもね、本来それでいいんですよ。ぐつぐつぐつぐつ言ってて。
はい。
僕らはなんとなく議論とかがね、行き詰まっちゃって、なんかもう結論も出ないし、うんうん、みんなうーんってなって、
はい、
うーんとね、昭和の時代だったらば、会議室に煙がね、もうもうと、タバコの煙がもうもうとしている、くせえなおっさんたちっていう、はいはいはい、そういう状態、みんな腕組みしてね、うん、天井見上げてね、うーんって言ってる、
はい、
そんなイメージがありますが、正しい意味はね、議論とか考えがもう十分に出尽くして、結論に近づいていること。これを煮詰まるって言うんですね。確かに煮詰めていくっていうのは、ね、味を染み込ませていって料理が完成していくじゃないですか。
はい。
だからもう完成に近づいてますよ、結論に近づいてますよっていうのをね、本来煮詰まると言うんですって。だから煮詰まっちゃったっていうのは、もうすぐ結論が出ますよっていう、そういう期待に満ちた言葉と言っていいんじゃないですか。これが煮詰まるなんですね。
全然そんな感じしないですけどね、
まあ、今はね、もうなんか嫌になってる感じがしますよね、十分にね。
はいはい、
おっさんたちがね、油が浮いちゃってね、おでことかほっぺたにそういう感じがしますが、本来の意味は十分に議論を尽くして結論が近づいていることという意味なんですね。それからね、これもね、微妙だけど違ってるんだなっていうのはね、敷居が高い。
はい。
なんかこれもどっかの料亭とかね、いや自分にはちょっととか、うんうん、なんか、うん、なんでしょうね、難しい会議とかね、
はい、
そういうとこに行きづらいなっていう感じ、自分には不相応であるとか、うん、なんかちょっとレベルが高すぎて気遅れするなっていうのが敷居が高いって感じするじゃないですか、うんうん、そんなことは全然ないのね、
はい、
むしろなんかもうちょっとね、悪い感じ。
え？
これは敷居が高いはね、相手に対してその家とかね、あるいはまあ家でなくてもいいんだけども、うんうん、その人に対して不義理なこと悪いことして、で顔を合わせづらいとかね、うん、その先方のところに行きにくい状態を敷居が高いと言うんですよ。
ああ、
だからレベルが云々ではないんですね。
うんうん。
だから例えば、まあ、借金して返さずにずっといるとかなんか裏切るような行為とか嘘つくような行為しちゃって、
うんうん、
でなかなかそっちのうちにね、行きづらいなっていう時に敷居が高いと言いまして、
はいはい、
別にあの、うん、高級店とかね、そういうのは関係ない、はい、もし高級店に対してですよ、なんかフランス料理とかね、
うんうん、
そういうので、
はい、
いや敷居が高いななんて、お前昔この店で何やったのというような
そうですね、そうなっちゃいますね、
そういう意味になってしまうんですよ、うん、
はい。
それからですね、これも違うんだっていうのが、
うん、
古速。なんかもう音からして古速な感じしません？あいつは古速なやつだとか。どういうイメージだと思います？うん、古速って。どんな意味？
いや、イメージ的には、なんだろう、こう、人を騙すじゃないですけど、
うんうんうんうん、
人の隙をついて、こう、何か成し遂げるような
ねね、
感じがしますよ。
そうですよね。なんか、
はい、
ずるいとか、
うん、
卑怯なやつとかね、
うん、
なんか人を騙して、まさしくね、下村さんおっしゃった通り、なんか罠に陥れるようなね、そんな感じはね、うん、なんかね、はい、字のイメージもね、悪いんですよ、これ。いや、全く文字にはね、悪気はないし、その人にもね、悪気はないんだけど、はい、姑息の子がね、女編に古いなんですよね。
あ、はい。
これね、シュートとかね、シュートメっていう風にも読むんですよ。で、姑息の息は息でしょ。
はい。
なんか、シュートとかシュートメの、特にシュートメがね、この、はい、嫁に対してね、
はい、
後ろから息をふーって吹きかけるような、そういう、なんかっていう、そんなイメージがありますが、このね、姑息の子、シュート、シュートメっていう字、これね、しばらくという意味があるんですね。
はい、へぇ。
そしてね、息にはね、僕らはね、よく知ってる意味あるんですよ。一息つくの息。
はい。
休むという意味。
おお。
だからこれね、しばらく休むって意味なんですね。
へえ。
ただこれが、根本的に問題を解決しないで、ちょっと休んじゃう、一時しのぎをするっていう意味になりまして、まずはね。これが本来の意味なんですよ。はい、でも根本的な問題を解決してないっていうところ、うんうん、ここにね、はい、こう力点が置かれるようになっちゃって、で、ずるいじゃないか、サボってるじゃないかと。だから卑怯だっていう風な意味に取られるようになってしまったんですね。
はい、
で、決してね、姑息というのが、卑怯という意味は本来ありませんので、まあ、ただ、
はいはい、
言われたらいい意味では使ってないと思うよ。姑息なやつだなって言われたら、まあまあ今はね、卑怯なやつだという意味で使われてると思うんですが、
うんうん、
本来の意味は根本的な問題解決をせずに一時しのぎをしている様子という意味なんですね。まあまあ、それでもあんまりいい意味ではないですけどね。はいはい、それからね、これもね、間違ってる人は多いと思う。失笑。
はい。はい。
笑うを失う。失う笑うとか言って失笑。
はい、はい。
これなんかもう、馬鹿にしてる感じしません？失笑するよとかね。
知ってますよね、
失笑だよとか。
はい。
ね、
はい、
霊笑するというか馬鹿にして笑う感じが失笑ですが、
うんうん、
これもね全く逆なんですね。こらえきれずに笑うことが失笑なんですね。面白くってもう我慢できませんよというのが失笑なんですよ、
うんうんうん、
イメージとしては笑いを自分の中に溜めておいたんだけど、それがもう自分の中から出てしまって失われてしまうっていう、そっちなんですね、
うん、
本来はこらえきれずに笑うことが失笑。まあ、はい、多分これを聞いてらっしゃる方々は大半が間違った方の意味の、
うん、
あのお前ほんと物知らねえなって、ね、失笑してると思うんですが、まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、
はい、
ですね、他にもありますね。これもね間違えそう。
はい。
なし崩し。
なし崩し、はい。
これはですね、
はい、
まあまあまあまあまあって感じしません？まあまあまあまあまあまあまあ、いやいやいやいや、まあまあまあまあっていうのがなし崩しな感じするでしょ。適当とかね。なんか、うやむやにとかね。
はい。
これがですね、全然違うんですよ、意味。本当の意味は、物事を少しずつ進めていくこと。
へぇ、
これがなし崩しなんですね。これね、漢字ではね、崩しはもちろんね、山書いて下に月々って書くんですが、なしもね、漢字あるのね。はい、送り仮名がしなんですが、あのね、住むっていう字、三髄に際。
はい。
で、なし、崩しって書いて、もともとの、本当のね、もともとの意味は、借金を少しずつ返済していくこと。
へぇ。
で、これをちょっとずつちょっとずつ物事を進めていくよっていう意味になって、なし崩しになったんですが、うん、これがですね、だんだんだんだん、ほら、はい、ちょっとずつ進めていくっていうのがね、まあまあまあまあまあってイメージになりまして。
ああ、はい。
だからちょっとずつ進めるが、うやむやにとかね、適当にって意味になってしまって、うん、今、なし崩しっていうと、割とね、まあまあまあまあまあって意味になってしまったということがありますね。そしてですね、これも、まあ、もうこれも、もう、間違った方の意味で使ってる人の方が多いと思うんだけども、
はい、
その方がね、普通の意味になっちゃってるんだけど、確信犯。
はい、確信犯。
これってもう悪いことと知りながらそれでもやっちゃう人とかね、やっちゃうことっていう風に今は使われてると思うんです、確信犯ってね、
はいはい、
うん、あいつダメって思って分かっていながらやっちゃってるね、確信犯だねとかっていう風にして、でもこれの本来の意味はね、 宗教とか政治的な思想とか心情に基づいて罪を犯すことを確信犯、これは確実に信じて犯罪を犯すなので、
ああ、
確信犯っていうのは宗教的政治的思想心情心情に基づいて罪を犯すことを言うんですね本当はね。
おお。
などというあたりでですね、本日の本編は潮時と思っているんですが、はい、この潮時もね、
え？
そういう意味じゃないのね。
違うですか？
潮時って普通もうなんか帰る頃合いですよとかね。
そうですね、ここでおしまいみたいな感じですよね。うんうん。
ね、なんか引き時ですよっていう感じするじゃないですか。違うんですね、はいはい。これはね、物事をするのに適した時期。ほら、潮って、ね、海の潮ですけども、しょっぱいじゃなくって、はい、海の流れね、海流ね。だから、潮がいい時。
うん。
だから物事をするのに適した時期と。いうような意味になっておりまするが。
はい。
まあ、大半、間違った意味で使ってる人の方がもはや多いと思うので、
ええ、
そんなにこう目くじら立てずに使ってったらいいんじゃないかなとは思っております。
はい。
言っていいし、もだいらさん、
はい、
ほら、そんな雑貨店はポッドキャスト番組の王道を言ってるじゃないですか。
はい、王道。
どう、王道言ってると思う？言ってないと思う？
王道ですかね。
僕はね、王道をね突き進んでると思うんですよ。
はい。
王道ってどんな意味だと思います、しもだいらさん？
順当な道？
ああ、そちらの意味で、そんな居酒店は王道を突き進んでいると。その意味もね、今ではあるんです。うん、定番とかね、正攻法とかね。のがあるんですが、はい、うんうん、これはですね、もう一つの意味は、ですね、語源がありまして、まずね、下平さんが言ってる定番とかね、正攻法っていうのは、儒教の考えなんですね、
う
ん。これはですね、儒教で、徳のある王様が、人の道に基づいて、仁義に基づいて国を治める正しい方法。っていうのがですね、うん、ありまして、これがね、正しいので、正攻法とかね、はい、正しい方法という意味になって、定番とかね、うんうん、そういった意味が、うんうん、今、下平さんのおっしゃってくださった王道。ただほら、はい、僕なんかはね、割とエジプトの血を引いてるので、エジプトの、うん、どこに、ね、エジプトの考え方で言うとというかですね、エジプトにこの語源を求めるとですね、はい、ユークリッドっていう人がいまして、はい、ユークリッドがね、幾何学の勉強でね、エジプトの王様、プトレマイオス一世に、うん、まあ、勉強教えたんですよ、幾何学を。
うんうんうん、
で、その時に、まあ、プトレマイオス一世、多分ね、僕のね、遡るとね、祖先に当たると思うんです。なんでかっていうと、ユークリッドにね、こう言ったんですよ、勉強中に。難しいな、幾何学。なんか、もっと簡単な方法ねえのっていうふうにして言ったんですね。それでユークリッド怒ったんですね。王様と。学問に王道はないんです。ほら、王道っていうのは、王様が歩く道なので、はい、まあ、みんなね、綺麗に片付けてくれるし、一本道にしてくれて、楽な道なんですよ。うんう
んうん、
でも、学問にはそういった王の道、王道というのはないんです。うん、という意味で、こっからですね、王道という、ここに語源を求めると、楽な方法、手抜いた方法という、はい、意味になりますんで、
ね。
まあ、どっちの意味でもね、そんな雑貨店は王道を突き進んでいるとは思うんですが、こんなですね、はい、そんな雑貨店が大好きな皆さんからメールが届いておりますんで、じゃあですね、まずは下平さんにレモニーさんからのメールをご紹介いただけますか。
はい、レモニーさんからいただきました。こんにちは、ツイッターそんな雑貨店応援ファンページの中の人、レモニーです。プレゼントを無事受け取りました。ありがとうございます。お二人の名刺にメッセージまでありがとうございます。折りよく 息子が帰省していたのでいただいた色紙を見せびらかしたのですが、アニメに疎い彼はその丸いのは見たことあるとまるで響かず、なのでクラッシャー城のパンフレットを持ち出して、中高生の頃からずっと憧れている人のサインなのと熱を込めて説明しました。サインは下鴨神社のしおりと並べて飾っております。見バレしたのでお伝えするのですが、ブラックバリアというメンズアパレルのネット通販サイトを運営しております。楽天市場で18年、ヤフーで20年以上、ネットショップ黎明期からの参加組です。コロナ以降売上が前年割れが続く状況のため、 5,6 年後に畳むことを決めて、人員や事業の整理を進め始めております。閉店する前にお知らせする機会をいただけてよかったです。あれもこれも書いてはみたのですが、どうにも自分語りになってしまうので、お伝えしたい気持ちを感謝の言葉にとどめさせていただきます。信じられないほど嬉しい出来事があったという事実が今の私の心の大きな支えとなっております。この度は本当にありがとうございました。心より感謝しております。レモニーよりといただきました。
はい、ありがとうございます。レモニーさんはですね、はい、安彦義和さんの、色紙が当選されまして、そのお礼ということでメールいただいたんですが、
はい、
そんな雑貨店応援ファンページっていうのが、どっかサイトがあるわけではないんですが、X、ツイッターにね、ツイートを繰り返してくれてまして、でね、高校1年くらいかな、はい、更新がね、更新停止中ってなってて止まったんですよ。っていうのもね、まあ詳しいことは申し上げませんけども、レモニーさんの人生ですね、まあいろんな大きなことがありまして、で、ちょっと、そんなに逆手の相手をしている暇はないということになりまして、で、ちょっと更新停止中ってなったんですが、まあそれでもね、安彦義和さんの色紙が当たってよかったわっていうようなね、メールをいただきまして、はい、本当にありがとうございます。おめでとうございます。
ありがとうございます。おめでとうございます。
ブラック、ヴァリアって言うんですか？いや、わかんないもん、発音。V-A-R-I-A。
私もわかんないです。
A。ブラックはブラックなんだけど、バリアが V-A-R-I-A っていうのがメンズアパレルのネット通販サイト、20年やってんの？
すごいですね。
なんですって。で、なんか5、6年後に畳むことを決めているそうなので、買うなら今のうちと。なんていうメールをいただきまして、はい、それからですね、そういった人生でいろいろとこう、大きな節目とか、曲がり角とか、なんかヘビーな時期とかっていうのがあるっていうと、ですね、もう一方、みやびさんからもですね、メールをいただいておりまして、はい、じゃあですね、これは、この間ね、愛についての番組やりましたけども、みやびさんにお送りすると言ってやりましたけども、はい、それに対してですね、返信が来ましたので言ってみたいと思います。
はい。
ありがとうございました。お気遣いにとても感謝してます。もう書き捨てとばかりに長文ですが、とにかく誰かに詳細を知ってほしいだけの思いで書き連ねていきます。僕は28歳。彼女は3つ上です。高校生当時のバイト先に社員で勤めていた人です。あの頃から。大人ってみんなむせび泣いた記憶を隠して生きているんだろうかと物思いにふけっています。最後になりますが、僕はおそらく2016年から雑貨店を聞き続けています。これからもお二人のポッドキャストを楽しみにしていますといただきました。みやびさん、いろんな意味でお大事に、
お大事に、
身も心もお大事に、
はい、
このようにですね、いろんな人生の曲がり角、節目、そして特に苦しいこと、辛いこと、ヘビーなことがあった皆さんからのメールもいただいているんですが、そんな雑貨店は、そんな皆さんの心に寄り添うことはしません。
え？
気にせず、そんな雑貨店は楽しくやっておりますんで、落ち込みたいときは、がっつり落ち込んでいただいてね。部屋とか家に閉じこもるなりしていただいて、で、ちょっとなんか明るい気持ちになりたいなとかね、相変わらずバカなことやってるやついるんじゃないかなっていう、そういう時がまた来ましたらば、またそんな居酒屋に訪ねていただいて、なんか明るくやってる店あるんだってって言って、また来ていただいて、バカなことやってる大人いるんだなっていうふうにしてね、思っていただければっていいと思うので、そんな時にはですね、お気軽にそんな居酒屋の扉をね、ドアを開けていただいて、また、遊びに来てください。 じゃあじゃあじゃあじゃあ、そんなのを全部ひっくるめて皆さんからのメールをお待ちしておりますんで、下平さんからメールアドレス等をお願いします。
はい、この番組そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想、取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@ 数字で 0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんないりかの時間の2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。また、ラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。ではでは、今日のですね、はい、この後オーディオブック限定版ですが、はい、最近ですね、オーディオブック限定版で、
うん、
和田の出会ったちょっとアレな人の話をしたじゃないですか。
はい、
そんな感じで、ね、はい、下谷さんが悶絶してましたが、釈迦に鉄砲って言ってる人いましたね。
はい、鉄砲、
釈迦に鉄砲を向けるなと。新たにですね、
はい、
なんだろう、最近釈迦はなんかすごい災難に遭ってるよ。新たにですね、釈迦関係で話を聞いてしまいまして、
はい、
また別の人ですけどね、釈迦に八宝菜って言ってる人がいまして。
何お供えするの？
お供えするんならいいけども、あれをべしゃっとぶん投げた場合にはですね、熱い熱いになりますんで、
ダメですよ。
正しい言葉をね、はい、せめて覚えていこうよと思うんですが、そういったね、言葉そのものを間違って覚えちゃってるのもあると思うんですよ。
ああ。
いや、この人もまたね、同じようなシチュエーションで、なんか専門家にこういうことを言っちゃうと、はい、なんていうの、こういうの、釈迦に八宝菜って言ってましたから、美味しくなっちゃうから、釈迦が。ね、せめてですね、言葉を正しく覚えていただいて思っているので、
はい、
そういった言葉そのものを間違って覚えてしまっているものっていうのをですね、本日のオーディオブック限定版でお話してみたいなと思っているんですが、はい、もう一つ、はい、下平さん見たんでしょ？
え？
超かぐや姫。
見ました。
これもですね、先日オーディオブック限定版でちょこっと話をしましたが、下平さんが、
はい、
ついに超かぐや姫を、映画館で見てきたということなので、この話もちょっとしてみたいなと思っております。ご興味ある方はぜひともそちらまでお付き合いください。はい、それではそんな居酒店無料版の方は今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。